モスコモスパレード。
はい、ナイトシャーク63回公開録音、アイドルオタクの梅野純太です。
はい、ナイトシャーク63回、本日だね、店長の郁弥と申します。
そして今回スペシャルゲスト
は、はい、スペシャルゲストは、はい、
はい、
あ、どうも、耕作太郎です。
お願いします。先週の。
はい、耕作太郎の昔の事務所の先輩です。レンガ堀尾です。よろしくお願いします。はい、
そして、
歩みと重ねの花宮かさねと、先日二十歳になりました、歩みです。お願いします。おめでとう。
今日はね、公開収録ということでね、
はい、
皆さんすごいいい拍手が。
いや、そうです。満席じゃないですか。
満席じゃないですか。最高じゃないですか。
ね、金色ため首になって初の公開。
あ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、
そう
だ、
そう
だ。
そうなんですよ。
ちょっとね、やろうやろうと思ってたんですけど、ちょっとメンタルがちょっと。
いや、メンタルが、ね。
公開収録やるとみんなからヤジが飛んでくるから、
ね。公開処刑になりますから、
ね。公開処刑になるからって、避けてたんですよ。
受け止めましょう。
いやいや、まあね、
受け止めましょうと思う。
反省しつつ。
今日メンタルは、大丈夫ですか？
いや、もう大丈夫ですよ、もう。
あ、大丈夫ですか？
はい、やっと帰ってきたと。
帰ってきた、はい、もうどんな質問でも受けて立つぞと。
どんな質問でももう大丈夫ですよ。
相当溜まってる人たちが今。
いやいや、もう大丈夫ですよ。もうええでしょ、こするって言って
た。
この話は。
いや、ね、右手に石は用意できました
から。いやいやいや、そうそう。
女子大歩いてた石ぶつけられるっていうね。はい。
まあね、神田さんばっかりいじってもらわれ
るので、
ね。
そうなん
です。今日はスペシャルゲストがね、
はい、
来てくれてるんで。
ありがたいです。
はい、ちょっとラジオを聞いてる人たちのためにも、ちょっとした自己紹介いいですか？さっきもまあやったんですけど。
名古屋で活動している学生芸人の歩みと重ねです。私が花宮重ねと言いまして、21歳ですね。大学3年生です。そして、
あ、この声が歩みでして。
そっか。
ちょっとイカれてるんです
。イカれてるん
です。で、昨日、二十歳に。
おー、すごい。
ありがとうございます。
ですよ、
高さを武器にと言いたいところですが、うん、これから下ネタで生きていこうと思います。
下ネタで生きていく、どうした？
早いな。
どうした？
下ネタで行きたいなって。な
んか神田さんの横にいるから、そんな気使わんでいいよ。
検索されちゃった
んですよ。うわうわ、
もうなんかしたん
です。もうなんか。うわ、空気感染やで、これ。
いや、最悪や。パンデミック起こっとる
から。パンデミックやね。
はい。
本日だからイメージが悪くなりますから。
もう、もともと悪いよ。
いや、だから俺、あんまり出えへんようにしてるんですよ。あんまり俺のことと、性犯罪が起こると思われるじゃない
です
か。性犯罪が。
そうなんですよ。
はい、そういう人間です。
そういう人間です。はい。
前は女子大生のお二人でワンザイやってて、
はい、はい。
まあ、ここのとこすごい人気なんですよ。
いや、めちゃめちゃね、
すごい、ありがたいことに。
最近人気だ。
はい。
本当、だからいろんなイベントとかでも、すごい引っ張りだこで、呼ばれたりしてて。
いや、もうなんか、花ありますしね、女の子ね、やっぱり。
いや、しかも僕のネタ、毎週、まあ、日曜日いるんですけど、はい、まあ、ネタ何回か見させてもらったんですけど、はい、めちゃめちゃ面白いです。
ありがとうございます。
嬉しいです。
はい。いや、面白いです。
はい。
で、堀尾さん。
僕の、まあ、僕はあれですね、うん、昔、金色座の月曜日、
うん、
マーテンやってましたけど、
はい、
コロナと、人コロナの影響で。
人コロナね。
人コロナ。
人高。
人高の話。人ゴジラみたいな感じだよ。
人コロナのうやむやでですね、はい、今はもう月曜日のお笑いのブッキングをやっています。はい、名古屋で、ね、お笑いやってます。レンガ堀尾と。
はい。
はい。けどね、
はい。
最近ではなんかね、もう、なんか、嫌ですよ。なんか、ツイッターとかでも、うん、ね、いくらさんか、ジドさんわかんないですけど、
はい、
なんか、
うん、
フィクサーとか書かれたりとか、アニキとか書かれたりとか、いや、嫌っすよ。
なんでなんで
全然そんな大したこともないんで。
いやいやいや、めちゃくちゃ、だってね、
はい、
今日もアリンちゃんの質問でも来てますけど、アリン的存在ってい
う。いや、私はずっと名古屋の長だと思って。
名古屋笑い長。
名古屋笑い長です。
いや、なんでさ、ちょっと待って、何なの、なんで村で例えるの？
村で？名古屋村の。
なんか、王とかトロとかじゃないからね。
取りまとめる長ですから。
でも、 もね、まあそうやってみんなに言われてるのはいいです
ね。いやそんなことない。
慕われてるから。
そうそうそう、オリンピックみたいなね。うん、ああ、俺はもう金色様の店長じゃなくなってからね、誰からも電話かかってこないですから。
マジで？
いやマジマジ
マジ。マジで？
いやほんまに。誰か電話かけてこいよと
思って。寂しいな。寂しいアピール。寂しいアピール多い
ですよ。カマチョなんですね。
いやいやカマチョ。
カマチョ。カマチョ。いやめちゃめちゃカマチョっす
よ。いやそれがね、かまってほしいみたいなツイッターでも書くんですけど。うん、ちゃんとね、DNA、池原くんだけがちゃんと構ってくれ
ます。いいじゃないですか。
優しいから。
優しい。
すごい優しい。
神田さん、アプリで、斎藤さんっていうアプリがあって、
は
い、あれ、はい、ずっとやってればいいんじゃない
ですか。なんか知らん人と繋がるみたいな。
そうそうです、そうです。
で、あれ、そうなんですよ。めっちゃ、はい、あれの斎藤さん痴漢みたいなのがめっちゃ流行ってるらしいんですよ。
へぇ、
なるほど。その
画像を、要は顔とか見えるようにできるんですけど、うん、はい、画像じゃなくて、下半身見せる男が、
ずっと使ってるわけです。やってください
ね。それ、
もう、やってもう思いっきり。
思いっきり。
いやいやいや、だからなんか、ほんまに初版やったらわかるけど、まだやってんのか、みたいな。
ラッキーつけてです。
本気なめの時は斎藤さんキャラだったから。
でも、ね、その、寂しいのも収まるし、性癖も、
性癖も。
同じような女の子とね、やってたら。
いいじゃん。
それでも、人工で気に入りますと言われても、いいねついてもね、どうやねん。
気に入りました。
ねえ。
人工で気に入りましたはないやろな。
ない。
いい。じゃあ、ワンナイトならね、ワンコールでいいじゃないですか。
いや、だってここでね、そのね、うん、その、ライターのね、川野あゆみさんがね、うん、この話っていいから。放送だからあれか。演歌。
いや、もう自己判断
だね。ここまで行ったらどうするか、もう。
我々ゲストだからもう関係ないから。どんどん言いましょう。
いや、お前そのチンコでよう問題起こしたなって。
どんぐりみたいだね。
いやね。
どんぐりみたい
だ
ね。
よ
う問題起こしたなって。これこれ言うな。
これで言うて。
まあまあ、ね、そんなチンコが好きな人もいるかもしれない。
いやいやいや。
かわいいなって。
かわいいな。
かわいいな。
チンコで世界を変えていきましょう。
チンコでね。
まあまあまあね。
チンコで世界を。
まあ、ぶっ飛ばしすぎやなん
か。いやいや、そうです
よ。すごいな。まあ。ということで、
はい、
まあ、いつもね、この流れで、まあ、私とちょっと喋って、質問コーナーというのをやってまして、
はい、
で、質問は実際ちょっと届いているんですけど、
はい、
ちょっと僕今携帯使ってるんで、
はい、
記憶で読み上げます。
はい。
はい。はい、まあ、神社さん、アイドルに最近ね、はい、お熱じゃない
ですか。そうですよ。ヤコトのプロパン屋で稼いだ金を全てヤコトのアイドルライブハウスで使ってるという日々でございます。
はい。
はい。
そのアイドルで、
はい、今
推してるアイドルで、
はい、
抜いてるんですかって。
あー。
抜いたことあるんですかって。アイドル、神社さんのアイドル像は、
はい、
その抜く対象なんですかってことですね。
あー。うん、いや、今の推してる子は違う言いますね、やっぱり。
違う。
はい、
う
ん。頑張ってるのを推してるっていう感じです。
あ、
だから、あゆみとかさねさんのファンと一緒ですよ。だから、言うたら、
う
ん、いや、知らん、抜いてるかもしれんけど、二人で。いや、だからなんかほら、なんか大学とか行きつつ、
うん、
なおかつこう芸人としてやってて、
うん、
なんか頑張ってるなっていうのと応援したくなるじゃない
です
か。
まあ、応援したくなる気持ちはすごいあります
よ。その気持ちなんですよ、僕は。
じゃあ、抜いてないってことを言いたい。
抜いてない。
なんで限り悪いんですか。
抜いてはない。
抜いては
抜いてない。いや、抜いてないですけど、それはだから、セックスしませんかって言ったらしますよ、それはもちろん。
でもさっき、収録前に、もう打ち合わせ、お客さんが入ってくる前に、
はい、
その質問をちょっと投げかけたんですよ。
はい、
質問が届いてますって言ったら、抜いてる、まあ一番推しの人は抜いてないけど、他では全然抜いてる。
ああ !5 人組とかだと、
ね、
一番好きな1人とか2人は、そういう会社じゃないけど、
すぎるんです、
ね、末端の方では抜いてるとか。
7人ぐらいいるんですけどね。
6人で抜いてる。
なんで6人で、いや、でも抜いたことはほんまにないんですよ、僕。
さっき言ってたやん、でも。
いやいや。
抜いたって。
抜いたことはない。
アイドル界隈から出禁になる
んですよ。いやいや、
恐れて、
恐れて、恐れて。ね、この界隈でももう出禁になりつつあるのに、ヤコトまで出禁にな
る。じゃあ抜いたとして、もう、いいっすよ、抜いたとして、どういうシチュエーションで抜くんですか、
その小桜ミリアちゃんに関しては
。名前出すん
だよ。名前出すんだよ。なんだ小桜ミリア。
小桜ミリアちゃんを抜きたいんじゃなくて、 あのなんか一緒に泡風呂とか入りたい。
泡風呂怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
泡風呂とかでちょっと洗ってあげたりしたい。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ソープランドじゃねえかよ。
なんかあのなんかあのシャボン玉とかで一緒に遊びたい。
いや、それを言ってくださいよ。
風呂で。
風呂でって言わないでくださいよ。普通に公園で遊ぶ。
それだったらね。
裸見たいってことじゃないですか。
裸は見たいよ。
ちなみにその、小魚
小桜
ミリアちゃんは、僕はちょっとごめんなさい。ちょっと知識ないんですけど、はい、おいくつぐらいなんですか
?22 歳。
ああ、じゃあまあまあまあまあ。よかったよかった。
いや、すごいね。
16とか言われ
て。14歳ぐらいの、に見える動画なんですよ。
はい、
動画が好きなの
動画なんですけど、僕でもね、それで、でも僕は一不安じゃないですか。はい、小桜ミリアちゃんの、公式にはフォローされるんですけど、小桜ミリアちゃん単体にはフォローされないんですよね、
う
ん、やっぱり。
もう噂
やから。
噂回ってるんです
よ。いや、
そんな泡風呂とかなんか
いや、ファンやからね。でもね、八号さんはね、フォローされてるんですよ。はい、でちょっと八号さんのこと嫌いなってのって
八号さんはイベンターなんで。
いや、そうなんです
よ。八号っていう芸人がいるんですけど、うん、僕らの。で、それは芸人やりながら、アイドルの運営とか、
運営もやってるんです
よ。で、自分でイベントも立ち上げて、ブッキングとかもしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
8号のすごいのは、うん、その、ね、実は矢事界隈かもしれないけど、うん、8号はもう本当いろんなところの、に顔を出しに行って
る。ああ、ちゃんと、
ね、ちゃんと例えば、その名古屋のアイドルの子が、東京とかで、CD の、例えば、ガワレコでインストアやるって言ったら、行くんですよ。
へ
ぇー。で、あいつのかっこいいところは、別に来たよみたいな感じの空気出さない。
あ、出さずに。
もうイベントに行って、ちょっと、
うん、
その CD 買ってお金落として、帰ってくるみたいなことをずっと何年やってるから、やっぱイベンターとしてもちょっと信頼は。
そりゃそうですよね。
そうですね。
オナに見せるとか言
わない。ほんま、小桜さん、ミリアちゃんに言わんといてや、その、この。
もう、バレ
ます
、バレ
ます。もう、バレ
ちゃんとね、あの、タグつけておく
れ。ほんまにやめて、それだけは。
これ、ツイッターでね、今回、小桜ミリアさんの話を
してる。ガガガガガ
ガガガに引っかかるように
しよう。言わなきゃよかった。
いや、ほんまにやめてください、これは。いや、マジで。ちょっと、ほんま心のオアシスなん
で。取り直しではないのが、ナイトシャークです、
うん。いやいや、
その、握手とかもするんですか
握手もしますし、
その時も、はい、その時に、
はい、
こういうことを、要はイベントとかやってる人間ですっていうのは正体明かしてるんですか、
はい、いや、明かしてはないんですけど、いや、もう出会った時から、ちょっとね、もうバレてるんです。ここでもその地下アイドルの人が出るのが多いじゃないですか。だからどういう人かっていうのは大体は分かってるみたいな感じで。
そんなことある？
あるんですよ。ほんまに近しいんで、ここに出てる人とよく共演してたりするんですよ。
じゃあ、あのイベント、あの子の出てたイベントの人なんだって。
あ、この人なんだっていう認識はあるけど、具体的にほんまにそんな、まあ、ことになってるとは知らないですよ。
はい。そうね。
はい。だから伏せていきたい。
どんどん広げていきましょう。
広げていこう。
やかんって。
泡風呂
さんって。さっき言ってたじゃないですか、神田さん。自分から最初にクズって言った方がいいよって。で、君だけだよっていう落とし方をするから、後でね、やばいことになる。
いや、それでね、僕はそれ隠してて、でここで僕、ハロウィンイベントみたいなのあってな、
ね、ありましたね。
それ僕、香水歌ったんですよ。
歌ったね。もう、そのまんまの香水を聞けた。
で、クズになった僕のところで爆笑やった、
うん、
っていうのを、ツイッターに書いたら、小坂みりあちゃんがいいねつけてた。
おぉ
そこまではいいじゃないですか。
はい、
その下でね、アイドルオタク界隈でここにも来る人が、小坂みりあちゃんがクソでいいねつけてるってことは、小坂みりあちゃんもそう思ってんじゃないですか、ね。
なん
だ
確かにそう
だ。
そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。
つけられて。
そうだ、そうだ。
そんなことはないって。そこはちょっと守りたい。
個人的に弁解して。
いや、毎回チェキで1000円払ってみ
た
い
な。
実は違うよ。
そういうふうに言うて。
実は違うよ。
でも今ファンになってすいませんでしたと謝りましょう。
いやいやいやいや。
そ
んなもう。
そこでちょっと質問1個締めましょう。
はい。
はい。
いや、小桜ミヤちゃん、本当にもうこんな汚れた人間がね、ちょっと、7ミリのファンになってしまって本当に申し訳ないなと思いますけども、
はい、
ファンのボーリング大会には僕も参戦行こうとは思っております
。ここまで行ってるんだ。
すごいね。だってちょっと補足で言いますけど、
はい、
その僕もほんじゃ金色ザメとして小坂ミニちゃんフォローしますって言ったら全力で止め
た、はい、やかよそんなもん金色ザメ
意味もわからん。
えで出てくれたら嬉しい
です。
出
てくれたら嬉しい。違うねんって他のアイドルはいいよ何でももうフェアリー
ゲームなんでわかん
いやいやいや応援少女でもええけど ほな、これ見るやつです。斜めるだけはやめてほしい、本当に。
つなってね、ここに呼びたいよ。
いやいや、あかん、あかん、あかん、あかん。こんなところに読んだらあかんよ。
おいおいおいおいお
い、いやいや、こんなところに読んだらほんまオナニーにせられる可能性あります。
そう、お前や。お前やって言ってすみません。
いやいやいや。
すみませんやけど、ちょっと勢い余ってってます。俺水やねん。
いやいやいや。
うん、で、まあまあ、そういうね、質問が届きましたと。もう一個は届きます。
はい。
もう一個は結構、真剣な感じで、はい、今まで好きだった人がいて、
はい、
で失恋をしたんですが、
はい、
皆さんは忘れられない恋人とかいますかって
、
でやっぱ思い出してしまう。
でも二十歳とかですもんね。
そうですね。
そんな恋愛経験あるんですか、そんな忘れられない。いや
本当に高校までがずっと、うん、あんまりそういう男性が嫌いだったんですよ、正直。拒絶をしてまして、その理由が、
うん、オナに見せられた
から。どうやって
拒絶するの？おっさん、無料のキャバクラじゃねえよ。
すごい笑顔です。
何伸ばす？なんですけど、なんかその理由が、駅とかでよく男性と女性が、
はいはい、
カップル。あれを見るといい、ね、そう、反射的に私ツアーを履いてしま
う。どういうこと？このリア充がみたいな。
そうですね。もしだからここに、はい、まあ、こうやってこういうカップルが話してるじゃないですか。で、まあ、この前取り掛かって。うん、
え、マジで？
それが本当に癖で、
うん、やばいやばいやばい、
反射的にもうなんか言ってるんです。
反射的に今でもそうなんです。
今でも治ってない。
それが治らなくて、でもまあ大学に入ってちょっと世界が広くなって、まあ、そういう人たちの中でもいい人がいるんだ。
いい人もいる。
いい人だったって、まあいい人もいるんだみたいな。ってこと。
それ大学入って何かあった？
なんかね、
大学入って何かあったわけ
だな。
思い始めて、まあそこから。そうですね。まあ、うん、好きな人も現れまして、
うん、
まあ、まあ、その人と、うん、まあ今お付き合いを。
お付き合い。何やろ。え、なるけか。
先生、先生、これ何この話？
いい話。
どうもじゃない。どうも。いやなんか。
いい話。
もう質問の趣旨はあれですよ。もう忘れられない人
は。でもそうそうそう、まあ忘れられない人は本当にだから、これ、斎藤さんの話なんですけど、
はいはい、
さっきの。
斎
藤さんの話、中学生時代に、ちょっとこじらせて、斎藤さんっていうアプリを入れて、
はいはい、
で誰とでも喋れるんです
よ、はいはい、
知らない人と、
はい、
でそれで喋ってた時に、ま、すごい話が合う人
がい
て、
はいは
い、すごい、もう盛り合って、1週間ぐらいずっと毎日電話してたん
ですよ。
でそれで、その男の人が、顔を見せて、
うんうんうん、
いや、で、その時も結構、自信がブクブクに太ってて、もっと自信なかったんで、
うん、
あ、ごめん、ちょっとって言ったら、いや、見せないからもう切るよってなったんで、じゃあ見せるね。
はい。
見せたら、
うん、
ありがとう、じゃあね。ってなりましたね。
そりゃそうなるわ。
そうですね。そっから分、男が多分そこで多分。
そっから、
それだと思います
。ああ、それは辛いな
ぁ。それから唾吐くようにな
って
。男は顔だって思ってたんです
よ。ああ、まあまあ。
それはやっぱでかいですね。
あ、でも、もう今は、その、付き合ってる人がいて、
そうですね。
で、もう、唾吐かない。
いや、たまに。
吐くんかい。
2、3発ぐらいは。
2、3発ぐらいは。
たまに吐いたりしてます。
たまに吐いて
る。かさねさんと一緒にネタ合わせとかで、うん、歩きながらネタ合わせしてるんですけども、うん、まあ、通りがかかったっていう。
なんで？
いや、勢いがすごい。
勢いがすごい。
メガネ取れた。
メガネ取れた。
やっちゃいますね。
いや、すごいですね。
今かけてほしいっていう、
ちょっとやめてくださいよ。
違う違う、もう、一人だけ、敵が異常
なんだよ。敵があるんですよね。
敵が、
まあね、そういうお客さんもいますけど、
そういう、だからまあ、あんまりいい印象ではなかったですね。
正
直。最初の忘れられない人は、はい。
ああ、そういうことですね。
なんでね。
辛いわな。かさねさんは。
はい、私、中学校2年生ぐらいですかな。
うん、
なんか新卒で、まあ、大学卒業したばっかの、その、はい、もう、新人、教師1年目の国語の先生がいて、
うん、
その人がすごい、なんだろうな、藤原竜也みたいな感じの、かっこいい、かっこいい人で、で私、その時、中学校の時結構、その、スクールカーストの底辺にいたんで、なんか、勉強だけが、なんか取り柄のみたいな感じで、
はいはいはい、
で、その、結構勉強頑張ってたんで、その先生も結構優しくしてくれて、で、ちょっとなんかこう、好きになって、 ったっていうか、はいはいはい、組織で、なんか、あの夏休みとかも、
うん、
あのおすすめの本、その先生すごい近代文学、太宰治とか、
うん、
なんか谷崎潤一郎とか、
はいはい、
すごい読むからみたいな、うん、おすすめされた本全部読んで、
うん、
っていう感じの、そういうのがあって、で中学校3年生卒業式の日に、
うん、
まあなんか告白とかやっぱできないじゃないですか、
うん、
その生徒と先生だ
ったら、まあそうね、
って思って、でその卒業式、卒業証書もらって最後退場するときに花道の一番最後に先生が立ってて、
う
ん、なんかいつも名字で呼んでくれるんですけど、うん、その時だけ下の名前でなんか翔子って言うんですけど、
うんうんうん、
なんかおめでとう翔子さんって言ってくれたんですよ。なんかそれが嬉しくて、なんかそれがちょっといい思い出です。もしかしたら、
ね、僕ちょっとね、そのね、はい、サブカル詳しい
部分
から言うとね、
はい、
谷崎読ますって言ったら相当やりたい。そうでしょ？
すげえ！
やばい！
言ったらあかんで。
うん。でも、でも、その先生やりてやな。なんか、ちょっと女心分かってるっ
ていうか。
そうだな、
はい。そうですね。
すごいですね。
でも1年後、なんか再会したら、もう結婚されてます。
まあ、なんか淡い話っすね。
そうですね。めっちゃキュンキュンキュン。
なんか短編小説ぐらいの。
そうですね。
いやいやいやいや。でも谷崎の小説って結構そういうフェティッシュというか、うんうん、エロいんですよ。
エロいですね。
うん、それを読ませてるっていうことは、あれ、今頃読んでんだよなと思いながら。
いや、だから、だから、すべてはオナニーに通じないから。
いやいやいやいや。
ちょっといい話を汚すな。
いやいやいや、まあまあ、いい話ですよ、ね。
いや、ほんと、
オナニーおじさんね。
いやいや、
新しいあだ名できましたね。オナニーおじさん。
堀尾さんはないんですか？
聞きたい。
いや、なんすかね、どっちですかね、いい話が出だしゃ飲むやん。うん、え、どっちなんすかね、いい話の方がいいのかな。
いや、でも忘れられない恋の思い出ね。
あ、でも、いや、いや、いや、いい話やめよう。変な話します。
はい。
まあ、神田さんちょっと時代、世代そんなに離れてないから分かると思うんですけど、中学校とか高校ぐらいの時って、
はい、
まだ、今中学校ぐらいかな、
はい。
テンパルって流行りませんでした？
あの、だからなんか文通的な
やつ。そうそうそう。
はいはいはい、はい。
雑誌
ジャマールみたいなのとかね。
そう。
はい、
で、その、だから今みたいにさ、ネットもないし、ーメールとかもないから、そのテンパルって言って、俺がやってたの雑誌に、
はい、
何々好きな人、文通相手になりませんかみたいなのとかがあるんです
よ。はいはいはい。
で、それに実際送ってみたいなのがあったんですよ。で、中学校ぐらいの時に、そのペンパルになった女の子と、福岡の女の子だったと思うんですけど、それとずっとね、文通やり取りしてたんですよ。で、やり取りしてて、まあでもそれ、うまくいかなかった。どっかで途切れちゃったんですけど、ミクシーの時代
なん
かね、ミクシーのコミュニティで、なんか恥ずかしい恋愛コミュみたいなコミュニティで、僕の文通相手が、僕の手紙を晒してたんですよ。それ気づかずに、このコミュニティで、なんか変な面白いね、今で言うツイッターで DM で変なの送ってきたみたいな感じで、勘違い男からのみたいな写真とかのうちに、それをなんとなく見てたら、めっちゃ見覚えある字、めっちゃ見たことある文章と思ったら、俺のが晒されてたの。
うわぁ、いやいやな、それ。
ミクシーの、昔まだ、前世紀の時ですね。だから、7、8年、そうですね、7、8年経ってから、晒されてて。それはありますね。どっちかっていうと、淡い恋愛でね、そのね、文字だけのやりとりで終わってたのに、最後それあるか。
めちゃめちゃ嫌だな。
嫌ですね。
それだけで終わってたら最高ですよね。
そうそうそう。
だから、やっぱカップルに向けて唾吐いたりするんですか？
いや、しない。
しないですか？
しないしない。
気持ちわからない。
二度と女の前に文章とかで紹介も
する。
文章は。
そうなるん
だ。でも俺、そういえば、芸人やってて一個だけ、ちょっといい話じゃないですけど、高校の時に生まれて初めてお付き合いした子がいまして、
はい、
その時にまあ1年ぐらいで別れちゃったんです
よ、はい。
で、そこから全然会ってなかったんです
よ、はい。
で、30ぐらいの時に、僕芸人始めたのが遅くて27ぐらいから始めたんですけど、30ぐらいの時に24時間テレビの大部会場かなんかで僕出てたんですよ。24時間テレビのイベントに。はい、そしたら、その高校の時に付き合ってた子が、子供連れて偶然、 ハウジングセンターとかでやってるじゃないですか。来たら、俺がネタやってたんです。で、それを、まあ当然、ってなったら、向こうも芸人やってるなんて思ってないし、はい。で、俺は気づかない。
はい、
そしたら後日、その時に、自分、事務所の方に、その、お手紙が届いて、
はいはい
は
い、
それ見たら、その、高校の時にお付き合いしてた。ものですって言って連絡が来て、そうですよ、
ね。いや、HY のボーカルか。
そんな、そんなある。
いや、ボーカルか。
そんなある。いや、それはでも、ありました
ね。それはちょっといいですね。
よかった
ですね。酸っぱいですね。
忘れられない方
がいいですね。
でもなんか、で、その、そんで、あったんです
よ。はい。
で、俺、当時、
はい、
サラリーマンやりながら芸人やってたんです
よ。はい、
正直、お金には全然困ってなかった、
はい。
だけど、やっぱ向こうからしたら、高校の時の付き合ってるやつが芸人になってた、
うん。
売れてないから、お金ないんだろうなって。一回だけご飯食べに行った
って、
めちゃくちゃ怒ってくれたんですよ。ずーっと、大変でしょ、大変でしょって言いながら、俺なんか、全然大変じゃなかったんですけど、なんか向こうがもう大変でしょうのマインドで来てるから、大変なんですよっていうマインドで、受けて、ご飯すごいおごってもらって、なんなら帰りにお小遣いもらって帰りました。頑張ってねえんだよ。
頑張ってねえの。
それはいやらしい感じじゃなくて、なんか本当応援してるからみたいな感じで、そう、ありましたね、それは。
いい話ですね。
いい話。いいのかどうか。
すごいいい
話ですね。
いい話。いい方とかも絶対ある
ね。ね、
そうですね。ありそうですね。
俺初体験はね、やっぱ印象に残
ってます。初体験の話。
初体験しました。
初体験は、その、純子っていうね、いいですね。
長渕ですね。
はい、純子は、先輩の友達だったんですけど、
はい、
で、先輩がちょっとメルトも紹介したぞと。
うん、
中3のちょっと休みの時に言われて、で、え、いいんすかって言って、そのメルトモンに会いに行ったんですね。
はい、
だから会った瞬間、なんかすごい、なんか金髪の、なんかギャルギャルしい人で、で、車乗って、みたいな感じで言われて、あ、はいって言って、乗ってたこ焼き食うって言われて、で、でもその時、もう綺麗な人だからドキドキしてて、なんだろう、このドキドキは、ぐらいの風に思ってて、で、もう乗せられるまま、なんか、ケーキも食うかって言われて、ケーキ食いたいですって 言ったら、ケーキ食える部屋に行こうか。ケーキ食える部屋に行こうかって言われて、で、そこカラオケもあるから、言われて、あ、いいっすねって感じで、行ったらもうラブホテルだった
ん
で、で、まあそこで初体験を、まあなんか、ね、終えて、すごいなんかフィーバーしたんですけど、で、ちょっと恋に、もう初体験なんか恋に落ちちゃうと、もうその人のことばっか気になって、で、なんか月に1ヶ月に2回ぐらいのペースね、会ってて、ある日、なんかちょっと、言いたいことがあると言って、ちょっとやばいことが起こった。やばいことが起こったんで、ちょっと言いたいことがあるんだけどって言われた時に、電話が、まあ電話で言われたんですけど、ブチって切れて、そしたらなんか外で、おいってめっちゃ怒鳴り声が聞こえてきて、おいお前佐藤行くやつ降りてこいやってめちゃくちゃ家の前で叫んでるおっさんが来て、そのもう黒、真っ黒の車の。で、それは、まあ、なんでかっていうと、その人は人妻で、で、
人妻って言
うのは最低です。いや、人妻で、そのなんか、佐藤行くや、降りてこいや、どんなやつなんじゃお前みたいな、もうヤクザみたいな。で、もう、おかんが、なんか、呼ばれとるね、あんた。
そんな冷静なった
か。俺、呼ばれとるで、降りてたら、みたいな。で、降りてくわ。降りてって、まあ、その中学生だったんで、学生来てたんですけど、降りてったら、あれみたいな。え、お前が佐藤行くやって言われて、あ、そうっす。行ったら、なんか、いや、その、嫁がね、その、セクしたっていうのをバレたから、あれだったけど、中学生とは思わんかったって言われて、で、向こうに逆に謝罪されて、その俺の嫁がちょっと悪かったって言われたのに、もう心臓がもう、ドクンドクンでね、いやもう殺されるんやなと思ってて、すごいやばいなスキンヘッドのおっさんが降りてきて、殺されるんやなと思って、まあ、で、そっからでもまあ、去ってたんですよね。
はいはい、
ごめん、悪かったなって、お前の方が、 なんかちょっと嫌な思いしたなみたいな感じ
で。ちょっといい人です
ね。いや、いい人で。で、去ってって、でもそっから俺、連絡を取りたいけども、うん、めっちゃ撮りたいんですよ、好きだから。
うん、
でも、あのおっさんがちらつくんですよ、殺しにかかってきて。
ね、二度目はないですからね。
二度目は絶対ないなと思うし、うん、まあ、その許してくれた優しいのに、
うん、
俺からまた連絡とか、会いたいなとか言ったら、もう、やばいかもしれんと思って、そこから連絡もせずに、向こうからも、全然連絡来なくなって、
うん、
で、あと、約、そっから2ヶ月ぐらい後に、うん、ちょっとなんか人妻の友達5人ぐらいおるから、
うん、
私の代わりに回すわって言って、電話来て、で、俺は、
うん、
セックスしたかったから、
うん、
うん、って言って、人妻5人と会ったと。
いや、もう最高の話。
いや、エロ漫画みたいな世界。
エロ漫画みたいな世界だったんですけど、その人妻5人と会ったんですけど、それはもう見るもん無残な人たちばっかり。まあ言い方悪いですけど、本当になんか横綱みたいな。で、食事だけして帰ったと。
ちゃんこ食った。
そう。
いや、でもすごい世界線で生きてますよ。
すごいよね。
それはでも怖かったですね。
忘れられんか
った。中学の時ですね、忘れられんかった。怖かったですけどね。
僕も忘れられない恋は、その忘れられないっていうか、最初は結構真剣に好きになって、別れるって言われた時どうしていいかわからんくてですね、うん、とりあえず頼んだら大丈夫やと思って、ご先生でいい。別れんといてくれって言って、僕はその当時、角座のね、下の自転車置き場で、土下座してたんですよ。土下座してた時に、柏木君と、あの、松原大志君が通りすがって、柏木君はあの、クールやから、あいつほんまマジであの先輩クソやなっていう話をしながら通りかかって、時に、で、どうも試しに行ってきた大志君は、いや、俺まだ童貞やから、ああいうことも含めてしてみたいって言って。
ああいうこと含めてね。
そう。
憧れられた。
いや、もうね、
土下座してたんや。
土下座も自転車置き場でも、
別れたくない。
別れたくない
。結局どうなったんです
か？いや、別れた。そんなんで戻るわけないじゃないですか。
相当なことしてます。
いやいやいや、相当なことはしてないですけど、今考えたらもっとうまいやり方はある。
やるし、ね、うん、別れたくないって土下座するのってめっちゃ嫌やなと思う。
そうですね。う
ん、いや、どうしたらいいのか、じゃあ別れろって言われた時に。
別れりゃいいやん。
無理じゃないですか。
無理
です
ね。不正を狙うが一番じゃないですか。
一回別れない限り無理だと思う。
やっぱきついっすよ。だってもう別れるって向こう思ってるんやから、うん、それ土下座されてもなんかもっと嫌になるんじゃない？
もっとなんかゴミ見るような目で見られる。
いや、なる
んだよ。一回離れて、うん、ね、うん、その冷却期間置いたら、うん、向こうもちょっとゴミから。
ゴミからね。
あさってね。
あさって、ほんまかきな。
かもしれないですね。まあまあ、おのおのね、でもいろんな話が。
ありますね。
なんか恋愛はね。
はい、
うん。あれですけど。で、ここで、まあ、2通しか来てなかったんで、
はい、
ちょっと、時間、
はい。せっかくの公開。
そうそう、公開録音なんで、
はい、
まだ時間もね、ちょっと、え？びっくりしました。
はい。
大丈夫なんでね。
はい。
皆さんからちょっと質問を、
ね。おいいですね。
はい。もう、放送できる範囲でお願いしますよ。
はい。いや、もう、全然そんな関係なく。
はい、いや。
バッサバッサと言っていく感じですね。
はい。
うん、どうですか皆さん、なんか。
はい、
全然切ってもいいですよ。
せっかくお笑いの人たちが集まって、
はい、
はい、
お笑い目指したきっかけとか、
ああ、真面目な話だな。
真面目ですね。真面目ですね。
神田さんも元芸人ですから。
そうです。
神田さんも答えましょう。
ほんまにね、黒歴史。
黒歴史
というかね、
僕は歴史や
って大事。僕は黒歴史と思ってないんですけど、周りがみんなね、黒歴史やと思う。うん、いや、芸人はやっぱりそのサイキック青年団っていう、やっぱり北野誠さんと竹内義和先生のラジオがありまして、
はい、
それをずっと聞いてて、僕はがきとか送ってたんですよ。
うん、
で、そこから芸人に なろうと思ったんですよ。で、増田岡田のヤンタンとかも、
うん、
で、ちょっとたまに読まれたりとかしてて、
はいはい、
もしかしたらいけるんちゃうかなって思って、でその時にヤンタンでいつも読まれるね、石野くんっていうやつがいて、
うん、
で、いつも読まれるんですよ。
うん、
でもあいつには、ま、もういつも負けるから、
うん、
でも芸人になって見返してやろうと思って、松竹の養成所に入ったら、石野くん座ってたんですよ。で、後にオーバードライブっていうコンビで、勝負が取りまくる人になるんですけど、僕、 もう入って1週間ぐらいで、俺どうしようかなと思って、負け確定のことをおるみたいな。
漫画みたいな世界。
いやいや、そう、いや、だからもうやる気なくしましたよ、もう。
やる気なくしましたね。
オーバードライブさん懐かしいですね。
そうなんです。
結構いい、あれなんか有名な。
ワンダフルとか出て
た。ワンダフルとか結構、足換えでやった
り。ワンギャルの横にいましたよね。
そうなん
です
か。
で、最初からネタバーン面白いのねあって、うん、ほんでそれがダメ出しとかされて、むしろ尖ってるから、
うん、
僕の笑い分かってくれないんだったら分かってくれないこと結構ですみたいな、なんか、
も
うなんか、
強い
な。強いとかに言ってて。
ジンタさんもそれ言うしかない。
うわ、すごいな、思って。
ジンタさんは何て言ったんですか。
いや、もうなんとか出してください。なんか一緒になんか、清さんっていう人が野球好きやったから、うん、野球好きじゃないのに野球チーム入ったりとか、なんか、褒めてこげて。
ジンタさんなりにすげえ、すげえ努力してる。
頑張ったんですね。
じゃあどうですか、あの、順々に。
あ、じゃあ、あゆみの方はですね。
はい。
笑いがまず好きになったのが、その、それこそ、やってた中学生。
今、神社さんに書いて
る。喜ぶだけだ
った。気持ち悪いな。
心の底から出ます。
嫌がってくれ
て。はい、
神社さん、そのうち口開けて待ってよ。
まあ、その中学生、やってた中学生時代に、
うん
まあ、ちょっと、気持ちがだいぶ落ち込んで、
うん
まあ、ちょっとあの世に行きたいなとかちょっと思ってたんですけど、
メンタルがキャラキャラしてた
ね。時期がありまして、その時にあのキングオブコントの2012年、
はい、
優勝したのはバイキングの回です
。
あのバイキングの回のなんでヒラーで芸人の方々がむちゃくちゃ笑ってたんですよ。
う
ん
はいはいはい、
涙出るほど笑ってて、それを見て、私生きてもいいんだみたいな。
なんて日だよ。
そこでなんて日だ。そういう日もあるよな。
お
お。それで本当に生きる希望みたいなことになって、でそこからそのお笑いに興味を持って、でまあ高校生時代はそこからそこからまあ男のリハビリ時期みたいな。
男リハビリ。
手を徐々になく
していって、
時期がありまして。大学生になって、
はい、
じゃあ大学生で好きなことをやらせていただこうって考えたときに、うん、お笑いやりたいな
って。おいや、素晴らしいじゃない
ですか。それで、まあ、ネットで、
うん、
まず、あっていう名前にして、フォロワーゼロ、
はい、
フォローゼロの状態のアカウントを作って、
うん、
そこから DM で、
うん、
お笑いやる人を募集してますっていう人がいたんで、
はいはいはいは
い、そこで、ちょっと打たせていただいて、うん、そこからの縁で今やらせていただいてる
んですよ。あ、そこからなんだ。
そうなんです。
現代な感じですよ
ね。現代な感じですね。
だから本当に救われましたもん、
ね。いや、すごいですね。
バイキングで救われたんですね。
本当に。
なんてひどい。
でもそんなバイキングは今好きじゃないです
か。やめなさい。
やめなさい。
その、はい。でもその他のコンビは本当に。
その他の
コンビにハマってって
感じです、ね。はい、でもきっかけはそういう感じでね。
だからみんなに笑っていただける芸人になりたい。
ああ、いい、素晴らしいじゃないですか。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、重ねさんは。
ああ、私はやっぱ幼稚園の頃からエンタの神様とか見てて、うん、お笑いは。すごい好きだったんです
よ。はい。
幼稚園。
あれ？
エンタの神様ってさっきですよね。
そうなんですか。あ、まあ、オンバトとかもちょっと見てます、ね。
なんかエンタの神様の人がメインで、なんか僕らが出る営業みたいなのとかもありますもんね。
へ
ぇー。コウメ大夫がポスターで、あとはなんかその地方の芸人が出るみたいなめっちゃ。
あの時代はめっちゃ営業だった。
そう。
やっぱお笑いが盛り上がってた時期
なん
ですよね。で、まあ、その、お笑いがもともとずっと好きで、で、まあ、お笑いをやろうって思ったきっかけが、
うん、
大学1年生の時に、まあ、お笑いが好きなんで、名古屋でも、なんか、お笑いがあるんじゃないかなと思って、探したら、M1 の1回戦が、名古屋であるって、うん、あ、じゃあそれ見に行こうと思って、名古屋の M1 の予選見に行ったんです、
はい。
で、結構、アマチュアの人が多くて、名古屋って、そうなんですよ。アマチュアが多くてプロが少なくて、
その、なんかその日だけの即興みたいな人が多いんですよね、その記念受験じゃない
ですか。そうなんですよ。ネタとか全然飛ばしちゃって、へへっていうのとかもあって、あ、これなら私できるんじゃないかって、ちょっとなんか、あんまり良くないですけど、それで自分もお笑いやってみたいなと思って、そっからやっぱり、あゆちゃんみたいに、ネット、まあ、ジモティとか掲示板とか探して、なんかジモティでは38歳のおじさんと、なんか、 あ、知り合って、まあ、メッセージだけやり取りしたけど、なんかやっぱちょっと違うなと思って、掲示板移行して、そしたら、愛知教育大学の落語研究会で漫才やってるっていう、同い年の男の子が見つかったんで、その子とコンビ組んで、で、こう、お笑いライブ出るようになったっていうのが。
へぇね。そういう経緯がちゃんとした、
はい、
ね、
テレビきっかけでネットから入るって、
うん、ああ、そうですね、今の、まあね、現代っぽいっていうの
ってことですね、
はい、
でも僕は、うん、もう16年ぐらいやってるんですけど、
うん、
一回もお笑いを始めよう始めますって言ったことないんですよ。
え、そうなんですか。
僕、まずきっかけが、僕その27って結構遅めにお笑い始めたんですけど、うん、ずっとサラリーマンやってて、
うん、
で結構こう芸人が嫌いなタイプのサラリーマンだったんですよ。
あ、芸人が嫌いな、
芸人さんがなんなんかチャラチャラしたっていうタイプの、本当に毎週末、
うん、
そのパーティーみたいなのをしてるようなタイプのサラリーマンだった
んですよ。
でずっと飲み歩いてる時期も多くて、うん、でそのある時によく行ってた、うん、それこそ長者町にあるバーかなんか、
はいはい、
とっくに潰れてるんですけど、うん、そこのマスターから電話がかかってきて、
はい、
でなんか飲みにおいでよとか言われるのかなとか思ってたら、うん、なんか今東海テレビのなんかディレクターが来てて、うん、なんかそのお笑いコンビ、
うん、
名古屋のお笑いコンビが毎単独ライブやらしくて、うん、でそいつらなんかその事務所とか入ってるわけじゃなくて単独で動いてるやつだから、うんうんうん、その前説とかやってくれるやつ探してるんだけど、お前やらねえみたいな感じで、何かしらんけど電話かかってきて、
何かしらんですよ、ね、
で何それ、
お
面白そう、でお笑いってあんま本当全然わかんなくて、お笑い興味もなかったんで、何それ面白そうだねって、誰って言ったら、あのロコモコボンゴっていう、そう、後に僕の事務所の社長になる人なんですけど、そのロコモコボンゴっていう芸人さんの単独ライブで、当時東海テレビかなんかで多分番組やってたんですよ、多分、でそのって言われて、その1回電話で聞いただけだから分かんなくて、ちょっと調べてみますってネットで木工用ボンドってずっと検索してたから、なんか違った、木工用ボンドってあるんだと思って、でもいくら探しても黄色いボトルの赤いボンドしか出てなくて、木工用ボンドお笑いってやっても、なんかダチョウ倶楽部が木工用ボンドを顔に塗られてかかっとみたいなのしか出てこなくて、でなんか分かんないなと思ってて、でも面白そうだからっていうので、当時働いてた会社のバイト君がいて、
うん、
そのバイト君に声かけて、バイト君と2人で出たんですよ。出たっていうか、なんか面接に行ったんですよ。
はい、
本当勝手なイメージで、お笑いって2人でやるもんだ
って。コンビで。
で、声かけて、で、そんで、漫才っていう概念もあんまなくて、
はいはい、
お笑いってコントっていうイメージなんかあって、で、そいつとコントを作って面接に行って、で、
はい、
でそのロコモコボンゴの単独ライブの前説をやったのがきっかけなんです
。すごい。
で、今だったら前説って言ったらコントじゃなくて、はい、おしゃべりだったり漫才的なことなんですけど、わかんないから、
はい、
コントをやって、
うん、
でそっから別にお笑いやろうって思わずに、ロコモコボンゴと仲良くなって、
はいはい、
連れみたいな感じでずっと遊んでて、
う
ん、そしたらロコモコボンゴっていう芸人が、
はい、
お笑いライブを立ち上げたいんだよね、
はいはいはい、
って言って、へえ、やらないって言うんで、
はい、
あ、なんか面白そうなんで、なんか関わりますわみたいな感じで関わっていってって感じです。そこからもだからずるずる16年やってます。一回も自分のお笑い芸人だぞって言ったことがない
んですよ。ないんです
よ。でもね、そのいいきっかけだったわけ
じゃない
ですか。
そうそうそう、
結局は。いい出会いですね。
そう。
で、今では名古屋の王さん。
王さんではない、ね。でもなんかこの、めちゃめちゃ滑ったんですよ。
ああ、その時
に。だけど、こっちはサラリーマンやってた、
うん、
こういう関係当時やっぱ広かったんで、うん、お客さん結構呼んだんですよ、
うんうんうん。
で、ロコモコボンゴさんが全然お客さん、単独ライブで全然お客さん呼んでなかった。でも、うん、俺らめちゃくちゃ滑ったんですけど、うん、そのロコモコボンゴさんめちゃくちゃ受けてたんですよ。で、あ、その普通ね、やっぱ友達呼んでたら受けるのに、でも今にしたら思うけど、わかんないから、ど
う
しても。なのに、そのロコモコボンゴさんは初見のお客さんの前で、ブワーッ受けてて、すげえなと思って、ちょっと悔しいなっていう気持ちはあったってこと
ですね。そうですね。
受けるには
。まあだって全員自分の友達みたいな
んで、
自分はあんま受けんくて。
そう。 まあ、ロコモコボンゴさんのピークは、それの日でしたね。
いやいや、
その日以降16年間、あれより受けたのを見てない。
そんなことああ、でもそれすごいなと思って、そうい
う。そうそうそう。へぇ
みんなありますね、やっぱね。
そうね。
サクセスストーリー。
ピクヤさんは、その。
え、俺、お前、俺芸人じゃないで。
違うんですか
違いますね。違うんですかって。
バー芸人です。
バー芸人。バー芸人。バー芸人ですね。うん。いや、俺、でも、え、何なんですか？何を語る？